会社の秘密。
企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密。さあ今日は現在日本で唯一のアナログレコードプレスメーカー東洋化成株式会社の秘密に迫っていきます。東洋化成株式会社は1959年6月に創立されました。その年の8月には SP レコード材料工場および印刷工場を創業。1961年SP レコード材料工場を廃止し、塩化ビニールレコード材料およびレコードプレス工場の創業を開始。1966年レコード原版工場の創業を開始しました。主な営業種目として印刷、レコード製造、電柱メッキ事業などを手掛けている会社です。さあ今日は電話がつながっています。東洋化成株式会社社長室の小林義則さんです。小林さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは小林さん、東洋化成というこの社名の由来から教えていただけますか。
はい、ちょっと硬い名前なんですが、もともとはSP レコードの、材料 その製造メーカーからスタートしてますので、それで化成という名前が付けられたというふうに聞いてます。
なるほど、
はい。
まあ、その東洋化成なんですけれども、まあ、アナログレコードのプレスの、まあ、業務を行っているという、ね、ことなんですが、
はい、
これどんな段階を経てこれアナログレコードを完成していくのか、ちょっとその段階をちょっと教えていただけますか。
はい、
はい。
まずですね、まあ、音楽レーベルさんであったり、あとはアーティストさんから、マスターとなる音源、まあ、最近だと、まあ、CD とかが多いんですが、そういうマスターをお預かりして、そこからラッカー板と呼ばれる、まあ、アセテートといった、まあ、アルミの板のようなものにですね、
はい、
まず溝を掘っていくんですね。でこの作業をカッティングと呼んでるんですが、そのカッティングされたラッカー板にメッキ加工をしまして、で、レコードプレスの原板となるスタンパーというものを作ります。
はい、
で AB 面そのスタンパーというものを作って、プレス機の上下に取り付けて材料を中にしてプレスをしていくと、はい。で材料は塩化ビニールで、プレスはもう150キロと結構な圧力でプレスを、はい、行っていきます。
なんですねこれね。
そうですね。で1台のプレス機でだいたい1日あたり800枚製造できるんで、まあ、CD とかに比べると本当に枚数は少ないんですが、はい。でプレスされたレコードをジャケットに封入して、出荷をしていると。で最近ではですね、まあ、CD を一緒に入れたりだとか、あとは MP3 をダウンロードできる、コードが入ったカードを同封したりとか、そういうことも多くなってますね。
もう他のメディアとこう連携していくような形に変わっていってるんですね。
そうですね。
東洋化成さんでプレスされたそのレコードというのは、これ累計ですとどれぐらいになるんでしょうか。
そうですね、まあ、もう50年以上やってますので、その累計何枚かというのはもうもはや分からなくなってしまってるんですが、ただ最盛期が、まあ、1970年代から80年代なんですが、その頃は年間3000万枚から4000万枚はプレスしていたと聞いてますので。
年間ですよね。
そうなんですよね。ちょっと今では私は考えられない数字なんですが、
すごい量ですね。これ一番その1枚のレコードで一番多く焼いた、ね、これをプレスしたっていうのは、はい、どれになるんですか。
ですね、有名な泳げたい焼きくんですね。そのレコードは、約、まあ、500万枚近く、
なるほど、
プレスされたと聞いてます。
これうちにもありましたから。
ああそうですか。
あれじゃあ東洋化成さんが作ったやつだったんだ。
そうだと思います。
皆さんのお宅にもあったんじゃないですか、結構なお家にね。これそういったこう人気商品のもう、まあ、開発のポイントね、などなどいろいろエピソードもあると思うんですけれども、
はい、
ね、ちょっとその辺を教えていただけますか。
そうですね、はい、まあ最盛期は 大体まあ400人ぐらいレコード関連のスタッフとしてまあ働いていたようなんですが、
はい、
まあ、あの彼らがもうプレス機約100台をですね、もう24時間稼働で、
はい、
あの動かしていて、で、まあ、1日最大20万枚もプレスできたということなので、そういう環境があってその500万枚という泳げたいやきくんのプレスができたのかなと、まあ、それでも 2,3 ヶ月かかったという話を聞いてます。
はあ、まあもちろんね泳げたいやきくんだけを全部でずっとやってるわけじゃないですからね。
そうなんですよね。
それもありますからね、
す
ごいですね、例えばなんですけれども、
はい、
まあ、今のこのご時世でございますから、例えば個人でも、
はい、
レコードを実は作りたいんだけれどもと、
はい、
いうことでお願いしたりすることってできるんですか？
可能です。
あ、可能なんですね。
結構いらっしゃいますね、個人の方で、バンドメンバーでお金を出し合ってとか、かなりの頻度でございますね。
まあ、ちなみにだいたい最低何枚からとか、
はい、
いくらぐらいかかるとかっていう金額とかもあるんでしょ？
最小ロット、まあ、一番少ない数で100枚からご注文を受けたまってまして、
はい、
で、まあ、一番お手頃な価格なのが7インチといういわゆる昔のドーナツ版と呼ばれるものなんですが、それはだいたい14万円ぐらいから制作が可能です。
これ作るといい記念になりそうですね。
そうですね、まあ、あとジャケットもね作っていただけると飾ったりもできるので、うんうん、
ですよね、
楽しいかなと思います。
まあね、今 CD になっちゃってジャケットはねちっちゃくなっちゃいましたけども、やっぱりレコードだとあのジャケットを飾るっていうのが一つの部屋の僕なんかもインテリアになってましたけどもね。
そうですね、うん、そういう良さもありますね。
ですよね。
はい、
まあそういったねこうアナログの魅力っていうのいっぱいあると思うんですけれども、
はい、
これは皆さんどんなとこにあるでしょうね、アナログの魅力。
そうですね、うん、まあ音のいい悪いっていうのはちょっと皆さんそれぞれだと思うんですが、うん、まあ少なくともですね CD とかダウンロードのデジタルの音楽、まあ、音とはまたちょっと音の質感が、はい、違うかなと。で、まあ、皆さんはそのあったかいような質感ですねということをおっしゃられることが多いと思いますね。で、まあ、ちょっとお話にも出ましたけど、あとジャケットもやっぱり大きいジャケットを楽しめるっていう魅力もありますし、
そうですね、
あと針だったりとかスピーカーだったりとかもいろいろ組み合わせで自分の好みの音をこうチューニングできるっていうのもレコードならではの魅力だと思います。
確かにね、
はい、
針はどこがいいとかねいろいろね昔は言ってましたもんね。
そうですね、まあ、面倒な部分もあるんですが、
うん、
それがまあ楽しいっていう見方もできると思いますね。
ですよね、当然出来上がったやつをですね小林さん、
はい、
会社の中で、
はい、
視聴したりすることあると思うんですよ。でこれやっぱ必ず視聴されるんですか？
そうですね、必ず複数のプレイヤーで視聴してますね。
はい、ちなみにやっぱ何台かあるんですねそれね。
そうですね、何台かまあプレイヤーもランクがあるので、
うんうんうん、
まあ一番こうお手頃なプレイヤーから、
うん、
まあ、高級機と呼ばれるものまでいくつか取り揃えて視聴はしてます。
ちょっとそこのなんかリスニングルームというか視聴ルーム覗いてみたいですね。
はい、
やっぱちょっと
面白いですね。
こだわってたりするんですかね、どうなんですか？
そうですね、まあ針だったりとかもですねいくつか変えながらやったりとか
で、
その辺は気をつけて視聴はやってますね。
へ、
はい、
で、あ、大丈夫と間違いないっていうところで出荷していくわけですね。
そうです、はい、
はー、なるほどね。オーダーを受けたりするのはやっぱり日本国内が多いんですか？
そうですね、まあ、メインは国内のお客様なんですが、本当にここ最近海外のお客様からのご注文が増えていて、
へ、
で、まあアジアがメインなんですが、
はい、
今やもう3分の1から4分の1くらいは海外のお客様になってますね、うん、
結構多いですね、増えてますね。
そうなんです、
ね、うん、なんで海外から日本に頼まれるんでしょうね。
そうですね、まあ、アジアでもプレス工場というのは弊社とあと韓国になんか小さい工場があるというふうには噂では聞いてるんですが、まあ、大きい工場はおそらくうちだけなので、うちに、まあ、ご注文をいただいていて、で、まあ、やはり品質の面で評価いただいてるっていうことが、大きいと思います。
なるほどね、はい、やっぱり質は日本製というところが一つあるんでしょうね。
そうですね、まあ、丁寧に仕事はしていると思いますので、はい、
まあ、僕なんかちょっと感じますのは、その一時期に比べるとまたアナログもファンがこうね、やっぱりこっちの方が好きっていう人が増えてきてるような気がするんですけれども、音楽好きの方なんか特にですね、
はい、
まあ、そういった方向けのこうどうでしょう、イベントとかそういったのってたまにされたりするんですか。
そうですね、まあ弊社がですね、何かを開催ということはないんですが、ご協力という形で、例えば、レコードストアデーという、レコードショップにお客様に、はい、足を運んでいただこうというイベントでしたり、あとはミュージックギャラリーといいまして、まあ、音楽パッケージの、魅力を発信していこうというイベントがあったりですとか、うんうん、そういうところに協力させていただいてまして、そういうイベントを通してまた興味を持っていただく方が増えてくるといいかなと思ってるんですが。
なるほどね、はい、レコードスターデイね、この番組にも実はイベントの紹介をねさせていただいたんですけれどもね、やっぱりこうそこにしかない魅力みたいなものがやっぱありますもんね。
そうですね、やっぱり手に取って楽しんでいただけるっていうのもあると思いますし、うんうん、まあ、あとはそのお店の方からいろいろレコメンドをもらいながら、探していくとか、いろいろお店で買うことのそのならではの楽しみ方ってあるのかなと思いますね。
なるほどね、はい、ちなみに東洋化成の社員の皆さんのお宅には、
はい、
やっぱりまあ、CD ももちろんあるんでしょうけれども、
ア
ナログのプレイヤーも やっぱり皆さん持ってらっしゃるんですかね。
そうですね、
やっぱり、
はい、皆さんもうちの社員もレコード好きがほとんどですね。
はあ、すごいですね。なんか飲んだら大変じゃないですか、みんなで。
そうですね、まあそれぞれ趣味がありますので、うん、
ですよね、
まあ、でも話を聞いてるのは本当に面白いですね。自分の知らないジャンルのレコードのことを詳しい社員がいっぱいいますので、
はあ、もちろんそのねハードだけじゃなくてソフト音楽もお好きな方が多いでしょうしね。
そうですね、はい、
なんかちょっとその宴会を覗いてみたい感じがしますね。面白そうですよね、いやそうですか、なんか音楽好きの方がこう作ってるっていうのが感じましたね、なんかね、なるほど、わかりました。これからもアナログファンのためにも、アナログの火を消さないようにぜひ小林さんもよろしくお願いします、
はい、ありがとうございます、
はいはい、ということで今日はですね、日本で唯一のアナログレコードプレスメーカー東洋化成株式会社の秘密に迫っていきました。お話を伺いましたのは社長室の小林義則さんでした。小林さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上会社の秘密でした。